皆さんこんにちは。毎週土曜日にお届けしております宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日も会員さんからご質問が届いております。お読みしたいと思います。ペンネームプレコさんです。いつも土曜日のポッドキャストを楽しみにしています。私の悩みはスタッフ教育に関することです。掃除は得意なのですが、人に物を教えるのが苦手で、宮本さんの口調を真似しながら自社のスタッフに教育を行っているつもりなのですが、全然うまくいきません。かっこ涙。職人気質のスタッフが多いためか、特にお客様に対する接客態度が最悪で、今すぐにでも改善したいところです。どうすれば宮本さんのように流暢に教育を行えるのでしょうか。コツがあればぜひ教授くださいということなんですけれども、職人気質のスタッフさんということはやっぱりあれなんですかね、私の勝手なイメージですけれども、
はい、
黙って、男は黙ってモップ一本みたいな感じなんです
ペッタンペッタン餅をつくんですかなるほどね。
そうそう、
おそらくそんなイメージなのかな。そういう感じかもしれないですね。
これ例えば、うん、年上のスタッフ、年下のスタッフ
ありますね
とかの問題もあったりしますよね。
あると思いますね。
宮本さんの口調を真似してっていうことなんですけれども、
はい、
どうですか。
大前提として、
はい、
僕の真似をするのが一番良くないのかなという、
そんなことないですよ。
いや、僕も人を育てるのでもうだいぶ苦労したので、このプレコさんの、ね、気持ちが分かるって言ったら本当横柄なのかもしれないですけど、すごく分かるつもりではいますね。追い込まれちゃうんですよね。人が使えない自分って、ああもうダメだ、社長ダメだってなっちゃうんですよ。でそのとそれって実は誰にもね相談できなくて、
はい、
改善しても全然泣かず飛ばずで、従業員は響かないし、打てども響かないようなね、教育をやればやるほど心が離れていくっていう、もうものすごい恐怖心に今ね、その真っ只中にいらっしゃるんじゃないかなと思って少し心配しているところなんですけれども。
そうですね、心配ですよね。
まず最初にね、僕の真似はやめた方がいいです。あまりいいことはないと思いますのでまあやめていただきたいなっていうのと
、はい、
あともう一つはですね、実は簡単な方法があってですね。
お、何でしょうか。
接客態度を改善するときに僕がやったあら料理が一個あってですね、
はい、
これは未だに笑い話で昔のスタッフたちとたまに飲むことあるんですけど、
はい、
あの時は社長むちゃくちゃでしたよねって、だって俺やり方知らないもんっていうのを何度も繰り返すね、毎回恒例の話があるんですけど、
はい、
何かっていうとね、もうとにかく接客を教えることもできなかったし、僕も接客は苦手だったんですね、
はい、
でその時に結局のお手本がないわけですよ。どうすればいいのかって社長も迷ってるし、うん、従業員も迷ってる状況、
うんうんうん、
何が正解かわからないので、とにかく手当たり次第いろんなこと取り入れてやるけれども、それが一個も身にならない、
はい、
そんな時にですね、うちがやったのが、僕が、まあ、1回きりでしたけど、
はい、
すごく効果があったのがですね、うちの会社の名前を伏せて、はい、掃除屋さんに注文するんです、掃除を。
お
でね、うちの従業員が独身がいて、はい、ワンルームに住んでたんですね、
はい、
で、まあ、その後にうちの僕の右手になった人間なんですけど、でお前の部屋にちょっと掃除屋呼ぶからさって、
はい、
換気扇の掃除とエアコンの掃除をそこにやってもらって、うん、みんなで見ようやと、
うん、
でね、その上手な接客を見ようじゃなかったんですよ、目的は、
はい、
いかに掃除屋がどんな風にお客さんから見えるかを僕ら実際に見たことがないわけですよ。
あ、
自分たちがどういう風に見えてるか、うん、掃除屋って非常に特殊な仕事で、
はい、
自分で体験することがほぼほぼないんですね、掃除屋さん。
そうですよね、はい、
掃除屋がどんな仕事をしてるかってライバルと一緒に仕事することもほぼないですし、
はい、
よっぽど意識しないとないですし、かといって自分の家を、ね、よその掃除屋に頼んでやってもらうこともないわけじゃないですか。
そうですよね。
これが飲食店の方だったらね、 自分が作ったご飯だけ食べるわけじゃないじゃないですか。自分のお店持ってても、はい、よそのお店に行って、あ、こんな風に見えるんだな、はい、みたいなことを体験することはあるので、飲食店でよくやられることなんです、はい、僕飲食店だったのでそれやらされたことあるんですね。でそれを掃除屋に持ってきたらどうなるのかなって思って、かといってうちの事務所に来てもらったらライバルもね、やっぱりなんだって思うじゃないですか。掃除屋が掃除屋だ、これなんか悪いこと企んでるなって思うから
絶対思いますよね。
思うじゃないですか。だからろくなことにならないから、その従業員の、はい、お前の部屋汚ねえだろうと、だから汚いだろうから俺が掃除台出してあげるから一回見ようやと。でね、
はい、
掃除屋がどんな風に見えるかをみんなで一回見てみようっていうので、はい、
ワンルームであ
の友達っていう体でね、僕も幸いなことにまだ20代前半でしたから、
はい、
あの友達が遊びに来てるっていう体で、僕とその右腕ともう一人、あのその時アルバイトで来てた3人でですね、見て、まあその3人は何かって接客が悪いって僕は思ってた人間なんですけどでその3人で掃除屋に来ていただいて、
はい、
あのまあ、案の定来ましたよ。普通に掃除屋来てよろしくお願いしますって見た時、玄関開けた時にその掃除屋さんがびっくりするわけですね。男が3人ワンルームにいるわけですよ、はい、で、あ、いいんですか、お掃除してて、あ、お願いしますって言って入ってもらって、で僕らはなんとなくテレビを見ながら、なんとなくその掃除をしてる雰囲気を見ながらみたいなね、掃除屋だってバレちゃうと意味がなくなるので、はい、いやそんなのやりました。でその時に僕ら3人ともが共通して感じたのは、
はい、
掃除屋ってこんな風に嫌な感じで掃除してんだみたいな、
あ、
もう挨拶もそこそこに入ってくるし、何より靴下が汚いし靴も汚いし、
うん
うん、自分たちが行ってる時は気をつけてる風で、でもやっぱりそこら辺は意識してないんですよね。だけど、うん、お客の立場になった瞬間に、あの汚い靴下で上がられ家に上がってこられるのはもう嫌でしょうがなかったんですよ。で、うわこんな感じでやってんだとか、で換気扇を一生懸命洗ってるつもりなんでしょうね、僕らもそんな感じでやるから、一言も喋らずに一生懸命やってるけど、はい、ここで皆さんどういうご関係なんですかみたいな一個あると、この場の空気良くなるのになとかって感じたりとか、
はい、
もうすごく嫌な感じが流れるんですね。
あ、確かにそうですよね。
でこの汚いバケツ持ってきて掃除するとかあるでしょ、はい、でも僕らも実際に、ね、事務所に帰って振り返ったら汚いバケツしかないわけですよ。で汚いペール缶を持っててね、その中でガチャガチャガチャガチャやったりとか、
うん、
あのそのペール缶にキャリーってタイヤつけるんですけど、そのキャリーももうなんかね泥の上を走ってきたかのようなもう汚いキャリーでゴロゴロやってて、でもお客さんの目線からすると見えるんですね、それがね。だからで、それからあの僕がいくら言ってもやっぱり治らなかったのが、はい、自分で体験するとすぐに治りますね、はい、あれね、
うん、
僕自身も治ります、うん、あ、これはダメだっていうので、もうそれこそ靴下はあの車に常にその、まあ、いいものじゃないですけど、もうね、うん、5足で1000円みたいな安いやつをいっぱい入れといて、
はい、
ね、その毎回ではなかったですけど、靴下お前汚いからこれあげるから変えろよって言って変えさせたりとか、
はい、
でも従業員も、あ、今日ごめんなさい汚いと来ちゃいましたって言って、
うんうん、
あのもう自分からその車のダッシュボード開けて靴下取り出してるみたいなね、もう大事に使えようっていうは言ってたんですけど、あのそんな感じで、あの自分がお客さんの立場になると、あの嫌なとこ見えますよね。
そうですね、見えますよね。
なのでどう教えていいかわからない、上手に教えられたら教えていただきたいんですが、
うん、
それを僕みたいに不器用で何もこう上手に教えられなかった、それが悩みなんであれば、
うん、
あの換気扇1台ね1万くらいですから、エアコン、はい、壁掛けだったら1万くらいで、2万円であのなんていうの、接客の教師を、反面教師を雇ったと思ってね、
はい、
それを体験させるっていうのは僕はすごくあの経験の中では良かったなと思った思い出がありますね。
いや自分でその、まあ、ある意味同業の仕事ぶりをじっくり見るとか体感するっていうことが、ね、あのやっぱり一番気づきが多い部分なんじゃないかなと私も思うんですよね。 で私自身がコールセンターのオペレーターをしていた時期があるんですけれども、はいはい、その時に、まあ、新人研修を受けていたりもしたんですが、一番何をやったかというと、いろんなコールセンターにやたらめったら電話かけることだったんですよ。
あ、やっぱりやるんですね。
やりました。はがきで返信をして、それで終わりの問い合わせとかもあったんですよね。
はいはいはい。
でもわざわざあえて電話をして聞いたっていうのは、なんでかんでやってましたね。そして未だにその癖は抜けてなくて、コールセンターにかけて電話をして問い合わせるっていうのはかなりの頻度であります。
僕らセミナー講師やってて、一番勉強になるのは何か人のセミナーに出てる時ですよね。
そうなんですよ、本当にその通りです。
自分がこういう風に見えてんだとか、着こなしから入りますよね。いいと思って着てたけど、同じようなの着てる人見ると、わあ嫌だなとかね思ったりとか。
そうですね。
で、お客さんがどこ見てるかとかっていうのは、自分がお客の立場で行くと見えるんですよ。だけど、
そうですね、
自分が業者の立場でライバルを見ててもやっぱり見えなくて、でそれを説明してもうまく伝わらないし、でお前こう見えてんだよって言っても、本人は相変わらずうまくやってるつもりなんですよね。
そうそうそう、そうなんですよ、
うん、だけどじゃあいざ自分がお客の立場で自分と同じような仕事をしてる人を見た時に、いやいやそこはダメでしょうとか、いやいやそれは嫌でしょうとか、いっぱい見えるんですね。もうとにかく僕がショックだったのは、あの靴と靴下とバケツだったんですよ。
う
ちの部下の家ですよ、家だけど、
はい、
その自分が座ってるところにそういうので入ってこられるのがもうとにかく嫌で、それ自分家だったらもう二度と来てほしくないなって思うくらいの、
うんうん、
お客さんは嫌なんだろうね、うちのお客さんよく我慢してるなって思って、もうそれからすぐその3人でね、すぐホームセンター行ってバケツまず買いましたよね。いやこれ買えようと、これダメだと、こんなんはダメだと、やって、うちの会員さんにもよくバケツは買いなさいっていうのは、そこ結構強く言うんですよね。バケツなんて高々知れてるじゃないですか、1個2、300円でしょ、なんでそれを10年も我慢して使う必要ないんですよ。なんならもう1ヶ月に1回変えてもいいくらい、
もったいないと思っちゃうんですかね、うん、
で、いや、もうそれもあるし、それがお客さんから嫌だっていうふうに見えてない、見えてるって気づいてないんですよね。実際僕も業者の時気づいてなかったですから、これは道具だから汚れて当たり前って思ってるから、それを家の中に入れられた人の気持ちっていうのに気づかないんですよ、
はい、
まさか自分が汚いなんて思われてるなんて思ってないですから、
うんうん、
でもそれは従業員に体験してもらってすごく良かったな。で、まあ、それが一回きりだったのは、それでその、なんていうの、接客教育がそれでことすんだから、
うん、
でそれで、ね、育った従業員さんだから、従業員たちだったから、
はい、
もう修正いらないですよね。もうバケツは綺麗だし、靴下は綺麗だし、
はい、
靴なんていうのは僕は支給してたので、
はい、
靴はもう社長が新しいの買ってくれるからっていうので、
うんうん、
結構うちのスタッフたちは綺麗でしたよ。
あ
れは本当良かった。
それは結局バレなかったんですか？
う
ん、
あ、バレてないと思います。あの、それ以降は、まあその後ね、うちが結構目立ってきたので、あの時のって思ったかもしれないですけど、当然それ全然バレなかったですね。
いやでもこれ絶対いいですよね。潜入捜査じゃないですけど、
うん、いや、あの飲食店ではこれ当たり前にやるんですよね。
そうですよね。飲食店、あと施術をするエステとか、
やりますね、
リラクゼーションとかもやりますからね、うん、
それが一番教育になるんですよ。自分たちがどう見えてるかっていうのを、うんうん、もう体験させることなんですよ。言って聞ける人は最初からできるわけで、言って理解できる人はね、
はい、
言わなくてもできてる人なんですよ。だけど、うんうん、言ってわからない人っていうのは、いくら言ったところでやっぱりわからないので、自分がいかにどういうふうに見えてるか、どんなに恥ずかしいことになってるかっていうのを体験させると一瞬で変わると思ってて、はい、で毎回ね、うちの娘の話で申し訳ないんですけど
待ってました。
娘が大好きなもんでね、あのご愛嬌だと思って聞いていて、お付き合いいただけたらありがたいんですけど、うちの娘ってあの、はい、なんかね、あのツンデレなんですよ。表情がすごくこう冷たいというか、
あ
の心の中を悟られたくないっていうタイプらしくて、僕と真反対だなと思ってるんですけど、
あれ一緒だじゃないですか。
あのね、でそれで一時期ちょっと友達関係で悩んだ時期があってですね、 で、はい、その原因が自分にあるっていうことに本人気づいてないんですね。友達が悪いと、で僕は彼女の顔を見てるんで分かるんですよ。すごく冷たく見えてるよっていうのを言葉で言ってるんですけど、彼女は固くない理解しないんですね。でさすがに僕もこれじゃまずいなと思ったので、
はい、
人と話すときにツンと顔で話すんですね、彼女ね。
で
それが本人がそれが冷たいって感じられてるって気づいてないわけですよ。でどうしたかっていうと、はい、お風呂に入った時に、
はい、
あの鏡見といてって言って鏡見せて、
はい、
でもうお父さんがね、パパが今からりんちゃんって呼ぶから、うん、あのいつも通りに何って返事してみてって言って、
はい、
娘は鏡見せて、その後ろから僕がりんちゃんって言ってみたら何って言うんですけど、はい、娘がね驚愕するんですね。
は
っ、って言うんですね。
はい、
結局目が動いてない怖いっていう言い方をする、うん、でそういう風に見えてんだよ。でどうやったら友達が、あ、今日りんちゃん機嫌がいいなと思ってもらえる、でニコッとして、りんちゃんって何って言ったら、その違いは3年生の娘でも理解できるんですね。あ、こういう風に見えてたんだ、うん、でも自分の顔って相変わらず見えないですよね、鏡見ない限りは。
そうなんですよね。
だから鏡の前で、
本当にその通りです。
見せると本人気づいて、まあ、それからはね、あのご愛嬌のりんちゃんじゃないけどあのそう、あの八方美人になってね、まあ、それちょっと振りすぎだよみたいに思ってるんですけどあのちょうどいいとこがお前にはないのかっていうのがあるんだけどそんな感じで もうそれこう結構修正が効いてよかったなっていうのは最近体験としてあってですね、まあ、今回のプレコさんも、まあ、職人さんだとなかなかね、その社長さんの意見を聞くとか、まあね、後から社長さんになったんであれば、まあ、僕ちょっと詳しいとこ分かんないですけど、ね、昔肩の方が多いんであればね、ちょっとね苦労されると思うんですけど、その時に一回もうポケットマネーでいいじゃないですか、水に切ってよその掃除屋をちょっと偵察しましょうよみたいに言って、はい、ねえねえみたいに言うと思うんだけど、それ見て従業員がどんな風にやってるかって、どういう風に見えるかっていうのを体験してもらうっていうのも一つの手なんじゃないかなと思いますね。
うん、いいと思います、うん、あの絶対にお客さんの立場に立って自分の立ち位置を変えるっていうのが一番ね、うん、あの何を言われても分かりやすいところになると思うので、うんうん、ぜひプレコさんにもちょっとこれやってみてほしいな、ね、きっと職人気質のスタッフさん変わると思うんですよね。
なんかね、こうガラッと変わるっていうことを期待しなくてもいいので、自分はこう見えてんだなっていうのがその人の中にあると、おそらく職人気質の人だからプライド高いはずなんですよ。
そうでしょうね。
で自分がこういう風に見えてんだなって、かっこ悪いとかね、これはちょっとプロじゃないって見えた瞬間に、
はい、
やっぱりね、自分でこう変えなきゃなって気持ち、機運ができた時に初めて、うん、あのプレコさんの話を聞いてくれるようになると思うんですよ、
うんうんうん、
だからその見せたからガラッと変わるんじゃなくて、見せると話聞いてくれるようになるっていうところを期待してやっていくと、
はい、
まあ社長が言う通りだよねみたいなところがあると、そこは変えた、うん、この間の見て変えた方がいいと俺も思ったってなると、協力してもらえるようになるんじゃないかなと思いますんで、
はい、
その一歩としてね、まあちょっとお金かかりますけど、
はい、
あの教科書代だと思ってね。
そうですね、
まあ、換気扇とエアコンは綺麗になるわけですからそんな感じでやってもらってみても、まあ、情報収集としてね、どんな洗剤使ってんのかなっていうのも調べられますしね、はい、それでもいいんじゃないかなと思いますね。
ね、そうですね、はい、お試しをぜひやってみてください。プレコさん、ご質問いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けしたいと思います。宮本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。